本日の聖書の箇所は、ルカの福音書4章42節から5章11節までです。新約聖書106ページ上の段、ルカの福音書4章42節から5章11節までです。お読みします。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にふれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベタイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
皆さん、おはようございます。新しい週の出発です。最近来始めている方々、これから歓迎いたします。また久しぶりにおいでくださった方、おかえりなさい。いつもの仲間とともに、今日も素晴らしい御言葉を味わいたいと思うんですね。皆さん、春になりまして、お花見などたっぷり楽しんでいらっしゃるでしょうか。先週月曜日はきれいに晴れて、英会話の先生と一緒にですね、中筋の桜をゆっくり楽しんだんですね。ゾロゾロと歩いていきました。松葉峡谷沿いのあそこは、桜のトンネル、見事ですね。桜、英会話の少しずつやりながらね、楽しんだわけですよ。桜の花って皆さん英語で何て言うんですか？ Cherry blossoms。 ただのチェリーはね、さくらんぼなんですね。チェリーブロッサムスと言いますけども、咲いているっていうのはブルーミングって言うんですね。そんなことを楽しみながらね、過ごしました。さて、この春を迎えて聖書の御言葉は再びルカの福音書に戻りたいと思います。クリスマスの時期にちょうどルカの福音書の最初の部分、開きました。 イエス様の誕生から始めましてね、ずっと辿ってきましたね。12歳の少年イエス様のあのエピソードを見ました。30歳の洗礼の記事を見ました。そして悪魔との一対一の対決、アラノの40日間、そしてふるさとの村ナザレで受けたひどい扱いですね、崖から突き落とされそうになるんですね。そんなこともありました。あのあとイエス様はガリラヤ湖周辺の町々で教えを説かれ、またさまざまな病気の人を次々とお癒しになりました。悪霊に取りつかれたものを解放してあげました。そういう一連のところがずっとあるんですけれども、私を飛ばしながら要点を拾っていきたいと思って、今日は4章の終わりから入ろうと思っています。イエス様がもうどんな病気でも治してくださる、どんな取りつかれたものからも解放してくださるということでね、たくさんの人が集まりました。そして、イエス様を捕まえて、もうどこにも行かないでください、ずっとここにおってくださいってね、そういう求めが生じました。それは当然のことでしょう。どんな病気でも治す名医がね、もしそばにいてくれたら、そんな心強いことありませんから。でもそれに対してイエス様はこう答えます。他の町々にも私は行かなくてはならない。他の町々にも福音を伝えるために、それが私が使わされた目的なのだからと。今日のメッセージは3つのポイントに区切りました。まず最初はこの他の町々にもです。どうぞ43節の言葉ですね、ご覧くださいまして、鍵括弧の中、皆さん一緒に声を合わせて読んでほしいんですね。鍵括弧の中よろしいですか。どうぞ。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。引き止めてくれるのはありがたい、けども私はどうしても行かねばならない。他のほら向こうの町々も私が来るのを待ってるんだ。どうしても神の国の福音を伝えなければ。これがイエス様の答えでした。福音、よろしいですか。グッドニュースですね。とても単純な言葉で、グッドニュースと言った方が、分かりやすいかもしれませんね。いい知らせという意味なんですよ。どんないい知らせなんですか。天地を作ってくださった方は、あなたの命も作ってくださった方ですよ。あなたを愛してますよ。あなたを愛して愛して、あなたを本当の幸せに連れてってあげたくって、一人息子を送ってくれました。一人息子のイエス様は、あなたの過ち全部をまるで自分のことであるかのようにかぶって、その罰を受けてくださって死んでくれました。そして復活して今も生きてますっていうね、この福音です。イエス様はその本体です。でそのメッセージを携えて天から使わされておいでになったんです。私はそのために使わされたのですから。あなた方がそれを伝え聞いたなら、むしろあなた方が他の人にも知らせてあげてください。私は次の町に行きます。それがイエス様ですね。皆さん、このところで2つのポイントを押さえてほしいと思います。皆さんお手元にグリーンのシートがありますか。まず第一は、福音イコールグッドニュース。グッドニュースだったらば、知らされなければ無意味、意味がなくなるということですね。まあ仮にですけども、皆さん、こんなことありえないでしょうけども、仮にですよ、1週間向こう1週間、今日から始まってね、次の日曜日まで65歳以上の人、乗り物全部タダとね、政府の閣議で決まったとします、ね、JR もタダ、JAL 飛行機の方もタダね、6個のケーブルもタダね、65歳以上という証明さえできたならば全部タダになりますと言ったら、これグッドニュースですね。65歳を超えた私にとっては、家内にとってもね、早速じゃあ休みもらって、長いこと九州の長崎のお母さんとか会ってないから行こうって行くかも分かりませんね。 でもこんな知らせがね、もしグッドニュースとしてあるにもかかわらずですよ、それを知らされなかったら、知らされなかった人にとってはね、例えば来週になってからですよね、来週の月曜日になってね、実は先週こんなことがあってねって知らされて、自分にとっては何の役にも立たない、もう過ぎちゃったの、期限がね、知らされなければグッドニュースはバッドニュースになってしまいます。かえって腹が立ちますよね。自分がのけ者にされた、外されちゃった、先週の話もちょっと似てますけども、このイエス様の福音は、この上ないグッドニュースです。JAL がただという以上にですね、天国行きのフライトに無料で乗せてもらえるわけですから、過去にどんな過ち失敗があったとしてもね、全部帳消し、そのことは一切問いません。イエス様の十字架ゆえに、この知らせ、私たちは知ったのですよね。知らせなくては申し訳ないです。きっと知らせなければ、友達はどうして知らせてくれなかったのってね、言うでしょ。そう言われても仕方がありません。こんないい知らせを黙っていたなんて、それはあまりにも無慈悲です。グッドニュースですからね。パウロはローマの10章でこう言うんですよ。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことがない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。よくわかりますよね。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。そうなんですね。強盗でさえも、土壇場でもね、イエス様どうぞ私のことを覚えててくださいとイエス様の名を呼んだらば、あなたは今日私と共にパラダイスだってね、約束してもらえたんでしょう、ね。これが福音です。土壇場でもイエス様の名を呼んで信仰を働かせるならば、自分が間違っていたと認めるならば、そこには救いがあるのです。しかしこのイエス様の存在を、その救いを知らされなかったならば、どうしてイエス様救ってくださいと言えるでしょうかということですね。知らされなければ無意味なんです。そして第2、主の民となるべき人たちがたくさんいる。よく 99% という言葉が使われますけれども、事実 99. もっとですよね、パーセントの私たちの同胞日本人はまだ本当の意味で福音を知らされてないんじゃないでしょうか、ね。知らされた上で拒むんだったら仕方がないんですけど、知らされてないのでないでしょうか。昔パウロがコリントの町に行った時に、イエス様は幻の中にパウロに語りかけたんですね。恐れないで語り続けなさい、黙ってはならない、この町には私の民がたくさんいるから、私の民がたくさんいるから、私の民となるべき人たち、私を信じて私の救いを受け取り私を愛するようになる人間がたくさんいる。第二ポイント、主の民となるべき人たちがたくさんいる。今年私たち尾上聖愛教会として、兵庫県揖保郡太子町に目を向けたいと思います。しばらく前からその祈りが少しずつ温まってきたのではないかと思います。この大子町という町ですね、どうぞ皆さん国道2号線たどって、バイパスから2号線に降りて、この真ん中の通りを行ってみてください。王将、マクド、ケンタッキー、ホンダ、トヨタ、マツダ、マルアイ、イオン、緑、丸中、歯科に耳鼻科に産婦人科に、春山に青山、市民ホールに歴史資料館、スポーツジム、神社、お寺、葬儀場、何でも揃っていますね。衣食住を賄う店が立ち並んで、各種の病気に対応する医院があり、教養文化を育てる施設も充実して、生活の必要なものが何でも一通り揃っている町、人口3万3000、そこにないのはキリスト教会だけ。天のお父様は尾上聖教会のそのチャレンジをくださっているように思います。この町に 子供の教会を生み出そう、そのような祈り動きが生まれつつあります。この大使町にも私の民がたくさんいるからってね、イエス様がおっしゃっているんじゃないですか。私たちに今何ができるだろう、どこから手をつけたらいいんだろう、今模索中で、近々そのための、話し合いが大使町方面の兄弟姉妹と、そして、こちらの伝道部の皆さんと教会のスタッフと一緒になって語り合って祈り合おうとしております。さて、そのことを覚えた上でいいですか。5章に入りますと、おなじみの出来事が記録されているわけですよ。ここからのメッセージ、皆さんこれまで何度も聞かれたと思います。とても興味深い話ですね。もう一遍目をやってください。今朗読していただきました。そうですね、そのところから初めからもう一遍目をやってください。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたかと。今日の舞台はゲネサレ湖の湖畔です。これはガリラヤ湖の別名、同じ湖のことですけどね。で、そこにイエス様がお立ちになります。というのも、たくさんの群衆がイエス様の話を聞きたいと言って、ゾロゾロと来たんですね。話を終えて移動すると、もっと聞きたいと言って群衆をどんどんついてくるわけですよ、ね、で、イエス様は群衆の方を向いて、少しずつ後ずさりしながらね、ゆっくり来られたんだと思います。でも気がついたらば、もうこれ以上後ずさりできない湖の岸辺ですね、浅瀬にジャブジャブと入ってしまいそうです。そういう時に、そこにちょうど居合わせた漁師たち、それまですでに何度も顔なじみになっているシモン・ペテロ、仲間の漁師たちとのやり取りが始まるわけですよ。そして今日のこのとても興味深い出来事にと続いていくわけですね。2節見ますと、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。後で分かりますけれども、昨晩夜通しこの漁師たちは漁したんですね、ところがどうしたことか何にも取れない、ね、網にかかったものといえばペットボトルと空き缶と、あ、そんなことないか、その時代がね、溺れた猫の死体とかね、とんでもないものが入って、あるいは、まあ、水草、少子をいろいろで、そんなんでね、汚れた網を彼らは洗ってたんですよ。肩を落として、なんて日だってね、もうなんていうか、もう何にもやる気がしなくって、疲れた顔でもって、もう早く帰って一杯飲んで寝っかなってね、そんな感じだと思うんですよね。ああ、で、そういうところにイエス様とこの群衆がね、やってくる。で、お互い目があって、いや、先生じゃないですかね。おお、シモンじゃないか。ちょうどよかった。ちょっと頼まれてくれないかなとね。ああ、何ですか先生。あんたのこの小舟にちょっと乗せてくれないか。ええ、いいですけど、向こう岸ですか。いやいや、そうじゃないんだ。ちょっとだけ漕ぎ出してくれないか。船の中からこの人たちに続きの話をしたいんだ。ほう、いいですけど。そんなんでね、船の中からイエス様お話しなさる。3節、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。そして一通り話が終わります。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、 網を破れそうになったというあの有名な話ですね。さあ皆さん、ここ少しずつ辿っていきながらですね、大事なことを一つ二つ見ていきたいと思うんですよ。まず主に促されて私たちが一歩を踏み出すとき、いろいろあるでしょ。もしかしてそれは、誰かを通してか分かりません、例えばどうですか、礼拝の司会者がもう一人ぐらい若手があっていいと思うんですけども、吉谷君なんてね、こんなふうに声かけられて一歩踏み出す、彼は、まあ、今日二歩目を踏み出していらっしゃるわけですけどもね、そういうような体験、あるいはワーシップのグループに入って歌ってくださいとか、ね、これまで一度もピアノを弾いたことないけども今年からとか、まあ、いろんなふうにして初めて、ね、一歩踏み出す、そういう体験があるでしょ、ね、そういう体験をしていくときに何が起こるか、思いがけない祝福を体験するのではないでしょうか。まずその一つはですね、型破りの自由な発想に触れるということです。型破りの自由な発想に触れる、まあ、偉大な発明家が、一つのインスピレーションをもとにして、大きなことをやり遂げるということがありますけれども、今日の話の中で、このような集まりは初めてだったのか分かりませんけれども、ね、このどうぞ絵を見てください。今日の風景をちょっと上から、見下ろしたならばね、ヘリコプターから見たならばこんな風な格好になるって感じですね。そうです、ちょっとした入り江でしょうか。湾ね、そこにぎっしりと詰めかけた群衆、そして、水の上に浮かんだ小舟にイエス様が、またこれはペテロでしょうか、そしてアンデレでしょうか、後ろに2人、緩やかなすり鉢状の浜辺は自然の野外円形劇場になるんですね。ぎゅうぎゅう押し詰まったところではちょっと話しづらいんですけど、こうすると落ち着いて程よい距離感でもってね、イエス様お話ができる、で声がよく届く、こういう環境皆さん経験したことありませんか、ね、身近なところで体験したければどうぞ並走湖行ってみてください。人工の湖ですけどね、それに沿ってこうせり上がった空間があります、少年自然の家、最近でよく子どもたちのキャンプそこに行くわけですけども、うん、そうするとその斜面をね少しこう登っていきますと、まるですぐ足元の草むらで鳴いているようにガチョウの声が聞こえるんですね。アヒルの声とかね、カモの声、と思って見るんですけど、そこらに別にガチョウいません。その声はね、なんと10メートル、15メートル、20メートル先の水辺の浮かんでいるガチョウからの声なんですよね。そういう環境っていうのは本当にね、面白いことですけども、まあ、円の焦点に音が集まる、同じことですね。自分のいるところに声が届いてくる、だからこの船からイエス様が語りかけられるときにマイクなしでスピーカーなしでまた FM ラジオなしでね、結構クリアに届くんですよ、まあ、そうでもしなければね、もう何千人もの群衆にどうやってイエス様は話したんだろう、ちゃんと声が届いたんかいってね思うわけですけども、海辺においてこう、また陸地においてもそういう地形のところをイエス様上手に選ばれたんじゃないかと思いますけどもね、山上のお話をなさるときなど、型破りといえば型破りです。自由な発想です。でイエス様は考えてみれば、そう、天地の作り主、創造主です。クリエイターです。クリエイターにはクリエイティブな創造的な知恵がいっぱいあるわけですね。この方がじゃあこうしてくれと言われたときには、それに沿って行動するときに、それまでなかった非日常的な体験をいたします。 非日常的な空間、例えば中高生の皆さんは今年も春のキャンプに参加されましたね、大阪の方で、そしてそこに、まあ、300人からの中高生仲間集まって一緒になって、賛美の歌を歌うなんてね、普通ないですけども、そういう体験をされたわけですね。非常に新鮮なものがそこにあったんじゃないですか。そしてそこで語られた言葉の内容はね、普段日曜日に聞いていることとさほど変わらないと思いますけども、でもこの空間の中で聞くときに、また別の人の口を通して聞くときに、そして大勢、こんなに大勢の仲間と一緒に聞くときに、また受け止め方も新鮮なんですよね。でそういうものを私たちは必要としていると思います。いつも同じ格好で同じところでという時、それもいいんですけど、それにプラスして時より新しい環境に出ていって、そこで触れてみるということですよね。このお祈りについてもそうです。大正での働きの、初めにまず祈りたいと思っているんですけども、プレアウォークをやってみようってに今提案しようと思っていますね。お気になったことありますが、プレアウォーク、祈り歩き、歩き祈りと言いましょうかね、歩きながら祈る。お祈りというとどうしてもなんていうか手を組んで目をつぶって立ったり、あるいは座ったりのこの姿勢でもってするものという固定概念が観念があるかは分かりませんけども、祈りはどんな格好でも天のお父様、イエス様を仰いで心開いてするならばね、 OK なわけですよ。でプレアウォークというのはそうですね、特にここでは大使町の街を歩きながら祈ろうってわけです。一人でも OK ですし、 2,3 人連れ立ってでもいいんですよ。ちょうど親しい友達と 2,3 人、まあ、横に並んでね、おしゃべりしながら、街を歩いていく、その感覚で天のお父様、またイエス様に語りかけながら 2,3 人一緒に歩いていく、プレアウォーク。そして目つぶったままで危ないですか、目を開くんです。実際しっかりと見ながらですね、立ち並んでる新しい家々、そこに住んでるいろんな人たち、庭に出て庭いじりをしてる人、洗濯物を取り込んでる人、そのもとで、はしゃいでる子供、目に見えるもの、イエス様どうご覧になってるかなという思いでもって、最近こんなにも素敵な家がどんどん立ち並んできたんですね、イエス様、あの中にもあなたに愛されてるのに、それを全然知らない人がいっぱいいるんですね、いつこの人たちはあなたのことを聞いたでしょうか、誰が伝えるんでしょうか、イエス様助けてください、私もその伝える人になれますように、そんな思いが湧いてきたならば、そう祈るわけです。目に入るもの、耳に入ってくる音、漂ってきた香り、ショッピングセンターで、あるいは病院の前で、市役所の前で、学校、幼稚園、いろんなところでですね、その時そのところで浮かんだ思いを祈りとして捧げるのです。ヘンリー・グルーバーという人がだいぶ前にここに来られました。小さなセミナーがあって実践しに行ったんですね。その時行った先の一つはね、あの辰山のふもとの鴨神社です。鴨神社でクリスチャンがお祈りするんですか意外にもうかもしれませんけども、一段上がって、やがて小さなお堂があって、ガラガラ鳴らす鈴がありますよね。で鈴のそばに何かぶら下がってて、紙切れか布切れかたくさんぶら下がってました。そこには願い事を持って書き記して、それをそこに吊るした人たち、吊り下げた人たちがいたわけですよね。グルーバー先生に聞かれて、こういうことだと思いますと説明しました。そうですか、こういう悩みを抱えて頼れるところがなくてここに来たんですね、祈りましょう。そう言って私がちょっと読み上げた二三のことをね、胸にグルーバー先生がお祈りなさったんですよ。こんな祈りがあるんだ、私にはすごく新鮮でしたね。でもそれは理にかなったってことでした。いろんな問題抱えて私たちは生きています。それでどこに持っていったらいいのか、ね、 いろんな人に相談しても埒が明かない。こんな時には神頼みってわけだね。で、自分が知ってる神のところに行くわけですよ。イエス様を知ってればイエス様のところに来るものを、どうぞ主よ、この方に届いてください。私も用いてください。祈りが起こされたならば、その祈りを捧げる。プレアウォーク。最もシンプルな、主を愛する人のとる祈りの行動ではないでしょうか。型破りといえば型破り、自由といえば自由です。そのような体験をする一歩となるのかもわかりません。まあそういう呼びかけを間もなく正式にすると思いますので、よろしかったらぜひご一緒してください。つまり今取り上げているのは、イエス様がですね、このストーリーの中で語られたあと2つの言葉です。1つはですね、少し漕ぎ出せという言葉です。5章3節、イエスはそのうちの1つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように、陸から少し漕ぎ出せとね、漕ぎ出してほしいと頼まれた。少し漕ぎ出せというこの言葉、これが第一なんですね。その時に自由な発想に触れることができます。そして2つ目は視野が広がります。普段狭い範囲しか見てなかったものが広い視野を持つことができる。これは大きなことだと思います。先ほどのあの場面で、小舟のステージから無数の群衆に神の国のグッドニュースを語り継げるイエス様の姿を、この二人の弟子たちは見るのです。イエス様のすぐ後で、すぐ後ろにいてですね、イエス様の体から発される、まあオーラといいましょうか、それを感じ取ったことでしょう。肩から、両手のジェスチャーから、そしてほとばしり出るようなイエス様の愛をそこで彼らは感じ取ったと思いますね。と同時にそれを聞く群衆です。イエス様の肩越しに広がる向こうの人たち、それまでの彼らは群衆の中に混じってイエス様の話をイエス様の方を向いて聞いていたのでしょうけども、今はね、イエス様のすぐ後ろに座って肩越しにイエス様の目から見る群衆の姿を見ているわけですよ、ね、肩を落としている人たち、折れ曲がった体の人たち、そしてこわばった表情。もちろんイエス様のお話で急にね、急な笑いが起こる、それもあるでしょうけども、そしてあるものが何か心を打たれて、そう崩れていく姿、潤んだ目も見えたでしょうか。そしてやがてこのイエス様の言葉が心に届いたんでしょう。安堵の表情を浮かべて、嬉しそうに微笑むその顔。神の国のグッドニュースが届くときに、人が変えられていくその瞬間をですね、この二人は目撃するわけです。これは何とも言えない感動体験だったと思います。そしてペテロは3年後に、あのペンテコステ、エルサレムの町で、この日のイエス様の立場に立つわけです。イエス様に代わって福音を語るのです。無数の人たちに、そしてそこに、ね、なんと3000もの人たちが打たれて悔い改めて救われるということを体験するわけですけども、ペテロにとって忘れがたい、ペテロにとって忘れがたい最初の体験が、あの日のテベリア湖畔起きたわけです。イエス様の促しでもって一歩漕ぎ出したことが、こうしたことにつながっていきます。皆さんもその小さな一歩を大切になさって行動をとることをお勧めしたいのです。振り返ってみれば、私自身もそうでした。高校2年の秋に救われて、翌年の春、牧師先生から促されて一歩踏み出したことがあります。それはカウンセラートレーニング、カウンセラーといっても一般の まあ、精神科でいうカウンセラーではありません。そんなことできません、高校生に。でも大きな伝道大会がありまして、そこでキリストを信じたいっていう人たちが必ず起こるから、その人の手助けをすること、講習会があるからあんたたちも行きなさい、まあカウンセラーか何なのか何にも分かんないままにね、行ってみなさいよと言われて行ってみるかとね、同級生と一緒によその教会行った。まあ、よその教会に行くってこと自体、私にとっては初めての体験でしたね。でも、それもまた起きたことです。あ、いろんなタイプのクリスチャンがいるんだね。いろんなお祈りの仕方があるんだ。最初に行った教会はもう、イエス様、イエス様、イエス様、一点張りのお祈りしかしないね、変わった教会でした。あ、天のお父様ってお祈りするんかとかね。全能の主よって、そんなふうな呼びかけもあるのかとかね。いろんな発見がありましたけども。まあ、カウンセラートレーニングっていうのは、うちの教会でいうところの五本指のような学びです。いくつかの聖書の言葉でもって救いのいろはをね、手ほどきする、胸をドキドキさせながら学びました。実践の時が来ました。代々木体育館、何千人もの人が集まりました。東京中の教官が協力してのね、伝道大会です。ボブ・ピアスという、アメリカの人が来られて、熱いハートでもってイエス様の愛を語ってくれました。決断を募るときに何人もの人が立ち上がります。カウンセラーの仕事は、まあ自分と同性の同年代の人を一人マークして、そっと近づいてね、進み出るときに一緒に進み出て、別室に行くときに別室にお供して、で、今日のお話分かりましたか、声かけてみる。少しの会話をして、こうでしたよね、この聖書の言葉読んだことありますか、いかがですか、少し説明して、その人がイエス・キリスト様を心の中に迎え入れられるようにお世話する、手引きをするというね、そんな仕事です。私もそこで初めての体験をしました。一人の大学生を、高校3年生がね、導かせていただきました。そうした小さく見えた一歩が大きなことにつながっていくんですね。一人の人が受け入れる祈りをしたときに受けたその喜び、何にも代え難いものです。で、日に日にその伝道大会ではボブ・ピアスが、まあ、通訳使いながらですけれども、熱い心でイエス様のことを語るのです。感動を覚えながら、私は自分の胸に刻むのですね。そうだ、僕もいつかいつかあんなふうに熱い心でイエス様のことを伝える人間になるんだ。そんなふうに胸の中で決意を固めていたんだと思います。それが後の本物の献身にとつながっていくわけですけども、まあ、そういう道をたどるかどうかはそれ一人一人違うんですけども、とにかく心からイエス様を愛してイエス様のことを証しするものに変えられていくプロセス、大切と思います。促された一歩があるならば、一歩を踏むことをね、お勧めするわけですよ。少しこぎ出してくれないか。そしてイエス様のもう一つの言葉は、深みにこぎ出せという言葉でした。4節です。4節、話が終わるとシモンに、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。この一句から大事なことを4つほど、ちょっと欲張ってますね。まず最初は、これは大きな信仰のチャレンジであったということですね。大きな信仰のチャレンジです。イエス様の言葉を真に受けて行動をとるということは信仰ですね。信仰の決断がいります。特にイエス様のおっしゃる言葉が何か、自分にとってはとんでもない常識外れに感じるときですね。この時はそういう場面だったんですよね。ゲネサレ湖の常識、それは漁をするなら夜、しかも浅瀬で、みんなが好んで食べる魚は夜浅瀬で獲れる魚でした。 昼間はその魚たちも深いところに潜っていってしまうんですね。網を下ろしてもダメ。だからこの常識が、ペテロには、シモン・ペテロにはね、心の中にしっかりと場所を占めてました。それに対してイエス様の指図は何ですって？今出て行って深みで網を下ろせですかね。それはどう見ても非常識に見えてなりませんでした。さあ、そういう時にどうするかということですね。どうするかということですね。まあ、そういえばイエス様は、ね、時々非常識なことを命じられましたよね。思い出してください。例えば最初の奇跡の時もそうだったでしょう。あのカナの町の婚礼の時ね、ちょっと計算違いがありまして、お客さんがどっとたくさん来てしまったのか、ワインの手配が足らなかったんですね。大急ぎで手配しようとしたけども、間に合いそうもない。なんとかしてちょうだいって裏方手伝っていたマリアはイエス様のところに行ってきます。でもイエス様はちょっとそっぽを向いちゃうんです。わざとね、初めはね、天のお父様から何もさせて受けてないって。でもしばらくしてから、まあ、お父様の指示があったんでしょう。助けてあげなさい。イエス様何したかというとですね、とんでもない命令出すんですね。そこの裏方にある大きな水がめ、水いっぱいにしなさい。まあ、そこまではいいですよね、はい、で水いっぱいにしました。そうか、じゃあ今コップから汲んで、さあ世話役のところに持ってきなさい。ワインが切れたんでお部屋振る舞うんですかそういう感じですよね。とんでもない失礼なことを、ね、えどうしてイエス様はそんなことをおっしゃるんだろうかというんですけども、でもこの人が何か言ったら言われた通りしてちょうだいねってね、マリアさんはこの下男たちに前もって言っておりました。そこで彼らは従うわけですけども、主の指図と常識とがぶつかるときにどうしたらいいのか、これ信仰のチャレンジなんですね。ペテロはまず最初はつぶやきます。先生、何をおっしゃるんですかって感じですね。そうは書いてませんけどね。もう夜通し働いたんですよ、私たち。何一つ取れませんでした。何一つ、雑魚一匹かからなかったんですよ、かかったのはってね。つまり、もう、これはもう土台無理です。今日は何やっても無駄です。こんな日はもう諦めて早く寝ちゃうんですよ。ね、という、思いでこの一言をまず語ったのではないかと思います。でもね、でもこの言葉の後半見ますと、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうと書いてあります。以前読んでた口語訳の聖書では、しかしお言葉ですから、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうという言葉になっています。それぞれに味わいのある言い方であると思いますけど、私はこの簡易括弧の中の一行ですけども、合計三行ですから、でも前半後半とですね、何か二つに分けてその間にしばらく沈黙があったように想像しております。これは 私の個人的な考えかも分かりませんけども、つまりね、何一つ取れませんでした。その後ね、イエス様は黙ってペテロをしばし見つめられたのではないだろうかとかね、でその面は何を語っていたんだろうか、勝手な想像ですよ、許してください。シモン、私は魚のことを何も分かってないと思うのか、そもそもこの湖の魚たち、誰が作ったと思う？濃いんですよ、そんなこと言いませんけどね。ペトロにはそこまで聞こえたとは思いませんけども、でもね、でもまあ先生が言うんならば、お言葉通り、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。何か感じるところがあったのでしょう。シモンはともかく服従することを選びます。で、これが大事なことだと思います。 服従は奇跡と祝福を呼ぶのですね。これが第二ポイント。しかしお言葉ですから、まあ、あまり気が済まないんですけれども、あなたが創世とおっしゃるのならば従います、やってみます、その結果は主が責任持ってくださいよというところでしょうね。でそれでいいのです。本当に主が促し、主が命じられたことならば、きっと主は責任取ってくださるのでしょう。服従は奇跡と祝福を呼ぶのですね。これは例えば、十一献金についてもそうかもしれません。主のお言葉ですからとね、しんどいけどもやってみる。その時に主の約束、主が責任持って約束していらっしゃることは、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注ぐということです。嘘だと思ったらやってみなさいって、試してみなさいとまで、あのマラキ書3章10節にありますね。服従はそう、奇跡と祝福を呼ぶのです。直接ご覧ください、何が起こったでしょう。そしてその通りにするととあります。網を下ろしてみましょうと言って、彼はね、あの炉を漕いでいくんです、しばしね、そしてかなり沖の方まで行って、そしておもむろに、先生でこの辺でいいでしょうかね、あいいだろう、じゃあやってみますと言って、戸網をですねサクッとやるわけです。戸網っていうのは皆さん見たことありますか。あのカウボーイだったら投げ縄をかかってね、やっててサッとやるとね、シュルシュルシュルって牛の方に行くんですけども、なんかそれとちょっと似たところですけども、下からやるんですけども、やるとあの絞ってたその傘がパーッと開くようにですね、丸く周辺に重りのついたその網は丸くシャッと音を立てて、この湖面に落ちます。でぐーっと沈んでいくわけですけどもね、そうやって網を下ろしてみたんですよ。そして次の瞬間手応えを感じるんですね。グググググッとね、感じるものがあります。水の中を覗き込めば、なんと銀の鱗がもう踊ってるんですね。おいアンデル見ろよ、かかった大漁だぜこれ、ね、本当だ。二人はまあ力いっぱいそれを引き上げようとします。しかしあまりにもたくさんの魚なのでですね、なんかその重さでもって網が破れそうなほど、あふれるほどの祝福を与えるか否か、さあ試してごらんというね、聖書の言葉を思い起こすわけですけど、これが二つ目です。そして三つ目、大切なこと、それは仲間と力を合わせて働く喜びですね。仲間と力を合わせて働く喜び、この大量の喜びを共にする者たちがいました。七節です。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように、そうでしょう、網が破れそうですからね、頼むんですよ。で彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、二艘とも沈みそうになった。イラストが載ってますが、とにかく網いっぱいのこんな魚が取れてしまったことにはですね、大変です。とにかく二艘の船に山分けして、やっとこさ、まあ喫水線ギリギリかろうじて浮かぶぐらい、どっさりの、魚、でした。そして、このヤコブとヨハネ、意気揚々と帰っていくことになるわけですけれども、ここにおいて学ぶことの一つはですね、仲間と力を合わせて働く喜びということです。イエス様の福音を広めるために、伝道のために、皆さんはいろんな形での協力関係を持っていらっしゃると思いますね。お互いに一人二人心を合わせて祈るところから始めて、友達作りをし、そしてあちらこちらのイベントに、また活動に誘い、この人のことをよろしくね、そうやってチームでもって導くことは本当に大切なことですね。私たちの教会も 新しくやってくる方々が確実にイエス様に行きつけるように、つないでいきましょうと、つなぎチームをね、今一生懸命考えて準備しているわけですけれども、今日そういうこととともに、もちろん枝教会のためには、トラクト配布、家庭集会、どんな形でも、皆さんの協力を、いただきたいと思います。正式にそういうアピールをやがていたしますので、今からそのことを覚えておいていただきたいと思います。そして併せて、この仲間と力を合わせて働く喜びということを考えるときですね、もう少し大きな視点で、また兄弟のことを思うときに、教会同士の協力の喜びももっと私たち味わいたいと思うんですね。かつてこちらに来る前ですけれども、私は埼玉県におりました。子どもたちに福音を伝える、そういう働きの関係であちらこちらの教会を訪ねてましたけれども、その一つはですね、福音自由教会という、グループの諸教会でした。で、その中でね、こう見た一つの、いいなと思ったことはこれです。3つの教会が協力して新しい枝教会を生み出すという、そういうことですね。川口、わらび、それから大宮だったかな、その3つの教会が、福音寺の教会があって、その中ほどにですね、この福音寺の教会のない町がありました。長い祈りがあって、そこにも教会を満たそう、そういう思いが高まったようですね。その中でどうしたかと言いましたね、それぞれの教会の中から枝教会づくりに心にこの使命感を感じ、ぜひそうしたいという思いを持つね、信徒家族ね、一家族ずつですね、呼び起こされるようにという祈りがあったんですね。で、ついにその家族がね、呼び起こされたんですよ。A の教会から1家族、B の教会から1家族、C の教会からも1家族、その合計3家族が核になって、教会のないところに新しい教会を生み出していったんですね。いいなと思いました。一つの教会でできないこと、そして二つ三つがね、力を合わせることによってできていくという。今私たちは、団体加入という言葉のもとに、一つのグループに加入することの是非を問いながら、いろいろ座談会を重ねてまいりましたけれども、私の胸の中にある将来像、尾上聖教会の将来像の一つはですね、そのような協力関係ですね。よく聖愛丸という船に例えてますけれども、一艘の聖愛丸が、単独に航海するのではなくてですね、一つの船団を組んで、同じ海図を共有しながら、同じ聖霊の風を受けながら進んでいく、そして協力し合って、より広い範囲での福音宣教を展開していくために、そのような協力関係を築いていくことがとても大切ではないかなというところですね。そうすることによって、さらに福音が力強く前進する姿を見ていくことができないだろうか、そういう期待が胸の中にあります。これが3つ目。そして最後、4つ目。古城の聖なる出会い。クライマックスですね。8節からご覧ください。これを見たシモン・ペテロは、この奇跡を体験したシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからだよ。ペテロの中には一つの悔い改めが起こったと思います。罪深いものと彼は言いました。イエス様は、大工はプロかもしれないけども、漁師はまっつぼの素人だ、こんな常識もない、というような思いを抱いたこと、ああ、主よ、お許しください。魚のことを何も知らないお方だと思ってましたら、私よりもずっと知っておられました。まあ、魚たちを作ったお方という、そういうそこまでの意識はまだペテロないでしょうけどもね、この方こそは主だ、全てを超えたお方だ。この方は湖の中、あの辺り浅いところに今 魚が群れているということを見抜いていたわけですから、私の胸の中も見抜いていらっしゃる、腹の底まで見抜いていらっしゃるお方、ああ恐ろしい、強い恐れが彼を捉えたんだと思いますね。主よ、私のようなものから離れてください、罪深い人間です。ピチピチ跳ねる魚の中に顔をうずめて悔い改めるペテロを私は想像しました。そしてイエス様はそういうペテロに対して、怖がらなくてもよい、これからのち、あなたは人間を取る良心になる、あなたは人間を取るようになるのです。有名な言葉ですね、人間を取る良心。そしてこの言葉通りに、多くの人々を救いに導くものにと変えられていくのです。今朝主イエス様はここに立っておられます。目に見えないだけです。今日もあなたの傍らにお立ちくださって、少し漕ぎ出せとおっしゃってないでしょうか。すでに漕ぎ出していらっしゃる方々には深めに漕ぎ出せとおっしゃってのはないでしょうか。イエス様の大きなプラン、福音を広めて弟子を育てるというそのプランの中にあなたも組み込まれているんではないでしょうか。私の分、あなたの分、隣の人の分、それぞれです。それぞれが自分を差し出して踏み出していくときに、より大きな主の御業が展開すると思われないでしょうか。では皆さん、どうぞお立ちくださいまして、共にお祈りをしたいと思います。ではアウトラインの最後のこの祈りを一つ声に出して読み上げてみたいと思います。どうぞ。主イエス様、私もあなたを礼拝します。あなたは確かに神です、主です、自然界の支配者で万物の主です。御言葉を通してあなたが私に何か指図をなさるときには、どうか常識に縛られず一歩踏み出す信仰を与えてください。小さな一歩から始めて、やがて深みにまで漕ぎ出せるように、私と仲間の信仰を強めてください。あなたはすべてを知っておられ、私たちの教会を祝福しようと願っておられますから、感謝します。アーメン。では皆さん、どんな祈りが今朝あなたの胸に植え付けられたでしょうか。それを祈ってください。感謝とともに、ではみんなして、小さくとも声に出してはっきりとお祈りしたいと思います。アーメン。神様、あなたを称えます。あなたは私たち一人一人を見抜いておられます。あの日、何も取れずにしょげていたシモン・ペテロ、あなたは励まそうとしてくださいました。たくさんの魚を取らせるだけでなく、そこに重ねて彼があなたからいただくはずの大きな大きな使命を彼の心に植え付けようとしていらっしゃったことも知りました。感謝します。人間ごとの漁師、私たちは後の歴史を聖書から読んでおります。あのペンテコステの日の出来事、そして最後に逆さ十字架に作られるまでのペテロの生涯、所有多くの人々が彼を通して受けた恩恵、今も受けつつある恩恵。イエス様、あなたは私たち一人一人を神の恵みの福音のその恩恵を受けたサンプルにしようとしていらっしゃるに違いありません。私たちを見て、また他の人々がきっと励ましを受けることでしょう。どうぞ一人一人が自分の持ち分を果たせるように、あなたが促してくださるときにためらいを捨てて一歩踏み出せるように、あなたの御手の中で小さな奇跡を体験していけるように、それが大きな奇跡につながるようですから、よろしくお願いします。 大司教をよろしく願います。ずっとそこに住んで、あの方面で歩んでこられた兄弟姉妹を力づけてください。またあなたがくださっているチャレンジに私たちの教会は応えていきたいですから、どうぞ次の一歩を教えてください。御手の中に委ねて、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。で、皆さん私のままで歌いましょう。345番、新聖歌の345番、おきえいでよという歌です。